大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。どうも、博多大吉でございます。さあ、第43回目の配信でございますが、大吉ポッドキャスト一旦ここにいます、玉結びに何らかの縁がある方を中心に、呼んでおしゃべりしようという企画でございますけども、そろそろ、人選が、底を突き出したみたいな話もありますが、今日はちょっと珍しい方がね来てくださってますので、楽しみにしていただきたいと思いますが、そうね、今日が1月の29日で、実は、月曜日収録してるんですけども、だから配信が水曜日なんで2日前ですね。近況を言うと、もう昨日皆さんご覧になりましたか？まあ見てると思いますけど、WWE のね、ロイヤルランブル。すごかったですね。面白かったですね。改めて説明しますと、 WWE というね、アメリカ最大イコール世界最大規模のプロレス団体が、ロイヤルランブルというね、年間5大大会と呼ばれている大会の一つなんですけど、それを開催して、で今アメリカのその団体の試合をアベマが無料で中継してるんですよね。ローとスマックダウンという2つの番組を。で、5大大会に関しては、ペイパービューなんですよ。で、見たっけりゃお金を払いなさいという仕組みで、値段言うとね、4000すんのよ。なかなかの値段ですよね。ロイヤルランブルって、まあすごい大会なのは分かってるけど、4000かと思って。で、なんていうのかな、うまいことできてるんですよね。無料でずっとなんか、ストーリーが展開していって、この決着はロイヤルランブルでみたいなやつを、この2ヶ月私見てきたんで、見たいよね。で、休みやったからね、ちょっとやってみようかなと思って、接続して、ペイパービューというのを初めて買ったんですよ。今まで2回実はペイパービュー見てたんですけど、それは親交のある、プロレス団体ノアの関係者の方が、武藤敬司さんの例えば引退試合、ぜひ見てくださいみたいな感じで僕プレゼントしてもらってたんで、いざ自分で、ペイパービュー買うの初めてだったんでね、ちょっとうまくいくかなと思ったんですけど、めちゃめちゃ簡単やった。なぜなら、もうアマゾンアカウントに紐づいてんのね。アベマの、その、ペイパービュー自体が。だから、正直、ちょっとやってみて、もう一回1から住所とか、クレジットカードの番号入れるぐらいならもう、やめよう。高いし、4000円と思ったけど、もうあと一つクリックすれば買えるってなると、もう断る理由がないよね。だから買っちゃいましたけど、ほんとその時ね、キングコング西野の言葉を思い出したんですよ。大吉さんと。まあ大吉さんには関係ないことかもしれないけど、これからのビジネスって、いかにログインさせるかなんですよ。っていうのをね、西野が何年か前に熱く語ってたのよね。で、吉本、あいつまだ吉本いたから当時。吉本はこれが弱いって言ってて。もういろんなコンテンツ作っていろんなものを買ってもらいたいという気持ちはわかるけど、いかにログインしてもらうかを誰も考えてなさすぎる。これ良くないっていうのを言ってて、こいつ何言ってんだろうと思いながら、私は芋焼酎グビグビ飲んでましたけど、思った、思い出した西野の言葉、あ、そらそうやなと思って、まああれからね、年数も経ってるから、うちの会社もね、その辺は改善されてると思いますけども、ああ、なるほど、こういうところに、ビジネスチャンスというかそういうのは生まれているんだな、こういうところが大事なんだなと思ったのが一つと、あと一つね、ロイヤルランブルの思い出で言うとね、まあ、ロイヤルランブルっていうのは、30人のレスラーの皆さんが順番に入ってきて、戦って、いわゆる1対1、2対2ではなく、もう最大ではもう30人が一斉に同じリングで戦う。まあ、昔で言うところのバトルロイヤルのスタイルのちょっと変化系なんですけど、これで優勝した人が、再来月かな？ 3 月か4月にあるレッスルマニアっていう WWE の中でも一番大きな大会、5大大会の中でも一番大きい大会、イコール世界最大規模の、大会。この大会をどこでやるかで誘致運動が起こるぐらいなのよ、実は。だオリンピックみたいなもんなの。レッスルマニアに来てほしいから、東京が名乗りを上げましたとか、そういうのがあってもおかしくないぐらいの大会なんですけども、そこで、団体のチャンピオンに挑戦できるっていう挑戦権がかかった大会なんだよ。で、これの男子版と女子版のロイヤルランブルがあって、まあ昨日ね、日付で言うと昨日あってそれ見てたんですけど、何が言いたいかというと、このロイヤルランブルを経て挑戦者が決まります。その挑戦者を迎え撃つチャンピオンの一人が日本人なのよ。女子レスラー、イオスカイっていう。レスラーで、多分、 アメリカのスポーツ界では大谷翔平の次に有名じゃないかと言われているのがイオスカイで、中村慎介っていうね、昔新日本にいた選手。もうどっちかというと女子の方が盛んで、男子はあとね、中村慎介と元ドラゲーの戸沢選手が、向こうで活躍してて、女子はもうね、ちょっと前からアスカっていう、昔はカナっていうリングネームでね、日本で活躍してた関西弁の、本当になんかビジュアルもすごく良くて、気持ちもさっぱりしてて、なんかスター性がすごくある選手が結構早めに向こう行ってて、成功して、その後追う形でイオスカイと、今カイリっていうね、ちょっと前にハシピーの時に喋った赤井さんとプロレス見に行った時に出てて、めちゃめちゃいい選手が一人いたっていうカイリ選手、セインカイリって名前で向こう行ってて、でこのイオスカイ選手なんですけど、皆さん覚えてますかね、僕ともちょっとだけゆかりがあって、もう調べたら6年前ですよ。めちゃめちゃイケてる、めちゃイケが最終回を迎えることになって、それまでの人気企画を全部やろうってなって、めちゃイケ女子プロレスっていうのが一夜限り復活したのよ。その時に僕ね、悪役レフリーの役でオファーしてもらって、何度も断ったけど、もう断りきれずに参加して、で結局僕は、岡村くんがまあセコンドやったから、で極悪同盟のパロディで極楽同盟っていう加藤さんと山本さんが悪役レスラー、女子レスラーに扮して対戦相手と戦うと。その時に僕、試合の終盤に乱闘に巻き込まれて、女子レスラーがプランチャーっていう技でね、リングのトップロープから場外に飛んでくるのを極楽さんと3人で受け止めるっていうシーン。まあぶっちゃけ打ち合わせはしてました。ただ打ち合わせの段階では僕は運動神経が悪いから真ん中に入れてあげると。極楽さんが守ってあげるから大吉心配しなくていいよって言われてたけど、本番になって真ん中に入れてくれなかったのよ。あの二人が。まあ本番ね、何が起こるか分かんないから、僕端っこの方で受け止めたのかな。うん。もしくはまあ逆だったかもしれない。真ん中だったかもしれない。とにかく安全に受け止められる位置に僕は入れてもらえなくて、もろに食らったの。そのプランチャーを。で、それが太ももに直撃して、そっからしばらく歩けなくなって、結構なんか大変なことになったんですよ。その時僕の足に落ちてきた女子レスラーが、イオスカイなの。白井伊代さん。アメリカ渡って今スーパースターですよ、だからもう忘れられない収録仕事、僕あんまり体張るタイプじゃないですけど、本当に人生で一番体張った仕事がそれで、それを一緒にやってくれた方がね、今イオスカイという名前でロイヤルランブルで挑戦者決まって、なんかこっから世界最大のイベントで多分タイトルマッチやるからね、負けられないよね。向こうも頑張ってるしね。僕も頑張らないといけないなと思ったけど、頑張りようがないよね。向こうだって世界一なんだもん。10億人が見てるっていう番組のメイン張ってるからね。そういうね、素晴らしい方々とお仕事を今までできてる。そして、そういう素晴らしい方々が今も第一線でめちゃめちゃ頑張ってくれてるっていうのを心の励みにして、今日もポッドキャスト一生懸命やりたいと思います。ということで、この後はゲストの方登場なんですが、僕はほとんど喋ったことがないので、めちゃめちゃ楽しみでございます。さて、どうなることやら、この後登場です。
So, here we go.
では参りましょう。今回のゲストはこの方です。自己紹介お願いします。
はい、TBS ラジオ事業部の部長をしております野上智博と申します。よろしくお願いいたします。
野上さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
僕野上さんといえば玉結びの武道館の時に、
はい、
すごくなんかお世話になったというか、はい、ちょっとだけ私も企画なんか入ってたので、はいはい、なんかそういう会議の時にご一緒して、もちろん本番もそうでしたけども、はい、武道館のイメージがあって、
はい、
でよくよく思い出したら玉結び初期の頃、
そうですね、
ディレクターさんやられてましたよね、
はいはい、2012年に玉結びは立ち上がったと思うんですけれども、
はい、
その時には私まだ、制作におりまして、
はい、
立ち上げ月曜日と火曜日のディレクターをやらせていただいておりました。
月火だから、はい、ビビるの大木くんと、
そうですね、はい、
山ちゃん、
そうですね、
月火ですよね、
はい、
で僕は水曜日だから、
はい、
お会いするっていうか あんまり機会なかったけど、でも、うろうろしてたじゃないですか。
そうです
ね。このフロアをね。
はい、そうです、そうです。
で、玉結びのスタッフさんだよ、違う曜日の、みたいな感じで、ご挨拶とかしたと思うんですけども。そうですね。はい。そっからね、野上さんの姿を見ないなと思ってたら、移動されたんですか、
ね、はい、?3 年経って、で事業部と今のイベントとかをやる部の方に移動しまして、はいはい、そこから制作からしばらく離れていまして、うん、はい、で玉結びも、うん、まあ、この間の武道館の時まで特にイベントということがなかったので、
うんうん、そうですね、
まあ、関わり合うことがあまり番組とはちょっと少し遠ざかったなというところだったんですが、うんうん、まあ、あんな大きなイベントがね生まれたことでですねまあ、私も初期から携わっていたので、はい、まあ、本当にあんな機会をねいただくことができてなんか嬉しかったなというふうに思ってるんですけど、
本当 ね、 あんだけねリスナーさんが集まってくれてね、はい、本当になんか嬉しかったですね。
そうですね、
ただあれに味を占めたではないですけども、
はい、
昨今はイベントが盛んだという噂も小耳に挟んでますが、
そうですね、はい、味を占めたというわけではないんですけれども前からね、うん、いろんな番組の、イベントというようなやらせていただいてるとは思うんですけれども、うんうんうん、なんか少しコロナ以来ですね、
はい、
配信のイベントというのが増えたじゃないですか、
うんうんうん、
あれでなんかこうイベントの規模がちょっと大きくなったなと TBS ラジオのですね、なんか玉結びの武道館それのもう最たる最大のものですけれども、うんうん、まあジャンクのイベントをやらせていただいたりとか、はい、まさに先日ですね、うん、ジェンスーさんの、
はいはいはい、
と堀美香さんのオーバーザさんのイベントを、うん、
はいはい、
LINE キューブ渋谷で2でやらせていただいたりとか、うんうん、なんかちょっとこう以前より規模の大きなイベントが増えたのは確かかなというふうに、う
ん、ね、だって昔はねやっぱイベントやってもその、なんて言うんでしょうね、収入ってチケット代と、
そうなんです
ね、あとグッズ代ぐらいしかなくて、
は
い、でそんなねイベント会場も大きいとこってなかなか難しいから、どうしても
1000を超える会場ってあんまり多くはなかったんですけど、ラジオのやっぱトーク中心のイベントが ね、 我々多いので、
だからどうしてもやれることに限界あったんですけど、はい、この配信という技術が入ってきて、
はい、
だから ね、
そうなん
ですね、お客さんのチケット代以上のこのね配信チケットみたいな、はい、そんなのがあるとやっぱやれることも変わってきますし、
そうですね、
イベント自体も変わってたんですよ。だからこの何年かで
考え方が劇的に変わりましたよね。
ほうほうほう。
だからやっぱり玉結びの配信も本当にありがたいことに1万を超える、
は
い、
う
ん、
ね、
視聴チケットを購入いただいて皆さんにですね、でそもそも我々はラジオ屋でので、うん、
はいはい、
もう配信をやるということは、うん、テレビの生放送の制作をするとほぼ同じと言いますか、
だ
から感覚的には昔やれたらドリフの8時だよ全員集合、
はいはい、
まさにああいうことをやらなければいけないのかなっていうのは初期やっぱ、はいはいはい、最初に思いまして、
うん、
で武道館というとてつもなくでかい、
うん
うん、ステージでして、
うん、
最初ちょっとやるって決めたもののですね、うん、結構途方に暮れたと言いますか、うん、これどうやってやるんだろうみたいなところはね正直ありましたよね。
だから僕もあんまり知らないですけど、昔のラジオのイベントって、はい、そのリスナーさんが集まってパーソナリティの方が、まあ、放送では喋れなかった、はい、なんか裏話とか、はいはいはい、なんかそういうトークやって最後じゃんけん大会でみたいな、
はい、
なんかそういうの、
まあそうですね、割となんていうか、まあ、ゆるりとしたらというか、うんうんうん、もうちょっとこう肩の力の抜けたイベントっていうのが、ね、まあ、全体的に多かったのかなっていう気はしますけど、
ね、ただいよいよこれ配信になって映像込みになると、
はい、
ただずっとね座って喋ってるだけっていうわけにもいかず、
はい、
なんかやらなきゃいけない全員集合みたいなのどういうことっていうね。
そうですね、なかなか赤江さんがあの時に、うんうん、イメージをされていた、
うんうん、
イベントというのが、うんうん、まあ結果的にね、うん、歌が入ったり漫才入ったりとか、
うんうん、
太鼓を叩くとか、まあ、そういうすごくアクティブな企画がいっぱいあって、はいはいはい、まあ、当然ながら転換はしなきゃいけないですし、
うんうん、
どういうふうにつないでいくのかっていうのも、
うんうん、
まあ、ちょっと我々の範疇を普段の範疇を完全に超えているというのは正直なところでして、
うんうんうん、
まあ、TBS という、まあ、このラジオですけども、はい、まあ、近くにですね TBS テレビ の、はい、スタッフの方々もいるので、
うん、
いろいろちょっとこれはお知恵を借りないと、うん、とてもじゃないけどやれないぞっていうようなことはちょっと初期考えて、
ね、
で結果的にちょっとねいろんな方のお手を借りてですね、うん、
ね、
なんとかかんとか、もう本当にでも大吉さんにもいろいろ調整にはい、まとめていただくことにはね、
いやいやいやいやね、僕はそんな、でも本当ね玉結びの武道館の遺産っていうのが一つあって、僕は彼が来た時に喋ろうと思ったんだけど、はい、高柳くん、
はい、
TBS テレビの方の、
そうですね、
高柳くんがなんかポッドキャスト出れないんだって、調整がうまくいかないから、だからもう早めにもう喋っちゃおうと思うんですけど、
はい、
武道館に、
はい、
その TBS テレビ側から高柳くんって、はい、 ていう、
はい、演出として今回お願いさせていただきました
が、はい、加わってくれたじゃないですか、はい、で僕もちょっとだけ会議とか出てたんで高柳くんと、まあ、喋ることになって、で普段どういう番組やってるのみたいなこと言ってたらその結構バラエティをやってたんですよ。
そうですね、
はい、でネタ番組をやってて、いろんな、ベストワンとかもそうですけど一番やってたのが元旦のドリーム東西、
はいはいはい、
あれを高柳くんが担当してたんですよ、まあ、担当したのがまあスタッフの一人だったか分かんないですけどしてて、で高柳くんと飲み行った時に相談されたんですよ。どうも違うと、というのもあの季節ってフジテレビでザ漫才とか演芸グランドスラムがあってその後にドリーム東西があるんですよ、収録順で言うと、はいはいはい、
あ、なるほど、
で親父もそうだけども、でフジテレビのザ漫才っていうネタ番組、演芸グランドスラムっていうネタ番組は非常に芸人さんから評判がいいと、はい、あんなにやりやすい会場はない、ただ TBS のドリーム東西はすこぶる評判が悪いと、芸人さんが口を揃えてここやりにくいって言うんって、何が違うんですかねって高柳君に相談受けて、
はい、
で生意気なことやけどじゃあ言わせてもらっていいっつって、ドリーム東西って客席とステージが高すぎたんですよ。客席が下すぎて、
はい、
ステージが高すぎて、で高さ自体はザ漫才と演芸とあんま変わんないですけど、うん、最前列のお客さんの位置とか微妙なところがちょっと違うと、
はいはいはい、
だから多分やけどもうちょっとステージ低くして、はい、お客さんをちょっと後ろに下げたりとかしたらすごくやりやすくなると僕は思うけどねって酔った勢いで言ったんですよ、
はい、
そしたらあの年から変わったんですよ。
ああ、まあでもそれができるぐらいね、まあ、プロデューサーですもんね、高柳さんはね。
で行ったら低くなってて、
はあはあ、
大吉さんに言われた通り低くしましたって言われて
なるほど、
ちょっとだけ責任感を感じたんですよ、はいはいはい、あ、俺酔った勢いで言ったのにと思って。でもこれ本当に自慢話にしか聞こえないと思いますけど、
いやいや、
あれ以来芸人は言えやすいってなった。
いやでもその変わった、そういった現場のからね、はい、直接いただけることは、はいはい、まあ、制作者にとっては相当貴重なものだと思うんですけど、
ね、いやだから、まあ、今年はちょっとねお正月ちょっと地震があったん で、ね、オンエアの日はずれましたけど、その前の去年の元旦から変わってるはずで、でなんていうのかな、ドリーム東西の進化というか、うん、あれに実は玉結びの武道館がめちゃめちゃめちゃめちゃ大きく関わってるんだっていうのはね、いつか言いたくて、
はい、
はい、これ私の手柄っていうんじゃないです。タモミスの武道館があったから高柳くんが来て、高柳くんがたまたま、うん、聞く耳を持ってたんじゃないけども、はいはい、いいプロデューサーの方だったからやれたっていうのをね、これリスナーの方もそうですけど、はい、何よりも全芸人に伝えたいんです誰のおかげだと思ってんだ
なるほど、
あんなにやりやすくなったのはっていうあれは私がじゃないけども、はい、玉結びが頑張ったから、
はい、
玉結びの副産物だぞあれはっていうのね、いつか言いたかったんで、すいません。
いやでも素晴らしいことだった、ね、本当高柳さんってもともと玉結び聞いていたと
らしい
です
ね、
いう話はちょっと伝聞で聞いていて、うんうん、僕もあの時に初めてっていうか、やっぱテレビの演出ができる、板の上の演出って僕、うんうん、ラジオ屋にはちょっとなかなかできないので、
うんうんうん、
やっぱテレビの方に助けていただきたいなって思ってる時に人探してたんですよね、はいはい、最初、
うんうんうん、
で高柳さんは、筋なしというですね、
はい、
鶴瓶さんの、
はいはいはい、
まあ、番組でありイベントでありっていうのを、うんうん、制作されてて、
うん、
でそういったこうイベントを、
うん、
やるっていうことに対しての、まあ、知識とか知見とかそういったものもありつつ、うんうん、で、ラジオがそもそも大好きで、
はいはいはい、
で、まあ、叩き曲になりますけど、山里さんのですね、
うん、
オールナイトを昔やられた頃のリスナーだったりまして、
は
がき職人だったそうなんですよね。
あ、そうなん、
認知されるぐらいもうしっかりとしたはがき職人でして、で、
うんうん
う
ん、
そういう話があって、あ、じゃあラジオに対するシンパシーっていうのはすごくある方なんだなっていうのは伝聞で聞いていたので、
うんうんうん、
まあ、直接ちょっとアポイント取らせていただいて、うんうん、玉結びの今回こういうイベントがあるという話があった時に、
うん、
ちょっとお手を借りれないでしょうかと言ったら、
うんうん、
あ、ぜひぜひというふうに、ね、武道館なんてやれるなんて本当は、うん、こんななかなかないことなんでぜひやらせてくださいなんておっしゃっていただいて、
うん、
結果的にはすごくなんか、うん、ね、あの高柳さんいてくれて、ね、我々としては本当に良かったなっていう、うん、
ね、
は
い、いや高柳君もそうですけどね、一人もかけてもできなかったと思いますけど、でもなかなかのね重要人物でしたよね、
でしたね、高柳君
がいたからなんかね滞りなく、あ、一箇所だけね、はい、富山さんのカラオケが出ないってね、これ三船の呪いと私は呼んでるんですけど、まあ、ね、あんだけスタンバイしたカラオケがなんであの日だ、あの瞬間だけ出なかったのかっていうのがね、あれだけは悔やまれますけども
。あれも後に、うん、あの出たあの DVD の、うん、あの特典映像の中にそのバックヤードの時の、うん、あの映像出てますけど、あの時のですね、うんうん、三船 D のあのこう、狼狽っぷりったらっていうね、それが見れますけどね。
ね、未だに原因不明だよね。なんであの瞬間だけ再生。
あの瞬間だけ電波がねっていう、ね、本当にアクセスできなくてね。
まあまあまあ、そんなね、いろんなね、楽しい思い出で、はい、まあ、結果的には締めくくれた玉結びでよかったと思いますけども、さあ、じゃあ、ここからまた野上さんのお話に戻したいと思いますが、
はい、
野上さんの、まあ、経歴というか、はい、そういうのを教えていただけますか。野上さんって、おいくつでいらっしゃいますか。
今、49になります。
49歳、はい。どちらですか、出身は。
神奈川の川崎生まれで、育ちは平塚でして。
まあ、都会っ子ですよね。
都会というほど、平塚って、まあ、ちょっと小田舎なので、う
ん、なります？
そんなに別に、あの、まあ、なんでしょうね、うん、あの、すぐ横浜とか東京とか、1時間ぐらいで行けると言えば行けるんですけど、うんうんうん、でも、こう、小田舎ですよね。
そっか、で、1時間で行けるんなら都会ですよって、僕は軽く言いますけど、
はい、
移動1時間って結構ですよね。
そうなんですよ。だから、なんとなく自分たち、都会とは思ってないですが、まあ、うん、まあ、あの、首都圏、
うんうんうん、
東京、まあ、横浜近いしって感じですけど、うん、メンタリティは割と、ちょっと田舎なんじゃないかなって僕は思ってまして、
う
ん
う
ん、
はい。
はい。
で、どういうお子さんだったんですか？
どうでしょうね。すごく僕は、あの、うん、子供の頃から野球やってまして、
あら。
野球少年だったんです。今、ちょっと見る影もないような感じ
がするんですけど。正直、ないですね。
そうなんです。
はい、スポーツはスポーツでも、ウィンドサーフィンとかね、なんかそういう経過だと思ったら、
はい、
がっちり野球小僧。
がっちり野球小僧で、ずっともう小学校の頃からやってまして、まあ、リトルリーグとか、はい、まあまあ結構強いところで、うんうん、あの本当に完全に坊主で甲子園行くぞぐらいの勢いで野球やってたんですけど、中学3年生の時にちょっと体壊しまして、
あら、怪我かなんかで、
怪我というよりはちょっと内臓系で、
あらららら、は
い、でパタリとそこでですね、野球人生が終了してしまいまして、もう無理だと、入院で、もうそこそ中3の夏の本当に夏休み入るぞっていうタイミングで、あのもうちょっとあの入院してくださいっつって、で野球で本当に高校行きたいってぐらい思ってたんですけど、まあまあ、どう考えてももうそこで続けられるような状況にはならず、
ね、ごめんなさいね、辛い思い出かもしれないけど、小中ってだからもうそこまではもう野球しかやってない、
ほぼそれに近いというか、勉強もまあ適当にしかやってなかったので、まあ、成績もねっていうような、
テレビに夢中になるとかラジオがどうのとか、
はい、
アイドルがどうのとか、
はいはい、
もうほぼ野球、
まあそうですね、まあそうですね、テレビも適当な感じで、もうそればっかしやってましたね。
ああ、それがある日突然取り上げられる感じですよね、
はい、
千代さんの
中に語りと、はい、でそうですね、そこからもうしょうがないから、とりあえずどうしようかな、この先みたいな、とりあえず勉強でもしないと、大学の一つでも行かないと先が開けんなみたいな、そういったところで、まあ、たまたま入院してた時に、まあ、中学の時の同級生の、まあ、女の子、別にその何でしょう、彼女とかそういうんではない、普通の本当に友達が何気なくこう、まあ、暇だろうからっつって漫画とかカセットテープ、音楽のカセットテープとかいっぱい持ってきてくれて、それでそれをあのわーっと聞いてるうちに、結構音楽が好きになって、当時はやっぱりアイドル歌謡とかがやっぱり多かったですし、なんですけど、そんな中であの TM ネットワークのカセット、
はい、
その子は大好きだったんですよ、いっぱいあったんですよ、当時のアルバム何本も、あのすごいこれかっこいいなってその時に思って、でそれでもう音楽ばっかり高校時代聞くようになって、はい、で音楽漬けの、音楽漬けといったらあれですけど、適当に受験勉強しながら音楽ずっと聴いて、で
もうメインは TM ネットワーク、
メインっていうかそこからどんどん広がってって、あと高校の友達はあの洋楽ハードロックとかそういうのが好きなやつらが周りにちょっといて、バンドマンとかなんかわらわら出てきて、でそうですね、音楽すごい聴くようになって、で大学に、まあ、入って、
どちらに入られたんですか？
成城だったんですけど、成城大学という
適当に勉強して成城っていうのはもう許せないですよ。
いやまあ多分ね、あのうちの会社もっと学歴の高い人たちがいっぱいいますんで、
いや
まあそこそこもう本当に当たり前の中で、
いやそこそこね勉強されたと思いますけども、成城行って、
そうですね、それって
成城はどうしたんですか、通いですか。
通いですね、まあギリギリ1時間ぐらいで通っちゃう、あの成城、小田急線で成城学園前まで行けばってなんで、まあでもあんまりよくなんかいろんなとこ遊び歩いて帰ってなかったんですけど、
まあね、友達ん家とかね泊まれるようになるでしょうけど、じゃあ大学入ってからもずっと音楽、より音楽、
あの大学で放送部に入ったんですよね。
ほう、
放送部ってなぜ入ったかというと、もともとその音楽が好きでになって、周りがバンドマンだったって、で高校時代ライブをいろいろ見に行く、友達のライブとか、チケット
買わされて、
よくある話です、でそれの時に、あのバンド音楽を見てる中でちょっとあの後ろであのミックスしてる PA、あれを見てなんかこれ面白そうだなと、音楽を自分でなんかギターとベースとドラムと合わせて、
自分ではやらなかったんですか、野上さんは。
いい音しないんで自分で弾いても
やっては見たものの
やっては見たもののあんまりなんか、なんか違うなって、なんであのこの音出ないんだろうって、当たり前なんですけど
で、まあ、あれこう弾くよりも後ろでなんか
弾くよりも後ろのこういうのを作る方が面白そうだなって思ってる時に、大学でまあオリエンテーションっていろんな部活を紹介する、
ありますよね、
あれのオリエンテーションやってる時に、まあ、軽音楽部とかなんとかのその音楽系サークルのところのライブがある、でそれでそこでまたあの、まあ、PA を見て、これ結構大きなホールでやってたんで、ああやってるなっつって、あれ面白そうだなっていうのがちょっとある中で、そのイベントを仕切ってるっていうのが放送部だと聞いて、あれやれるかなと思って放送部に入った。
業者さんじゃなくて放送部がやってるんですね。
でも実はそれ業者だったんです
どういうこと。
学生がなかなかそんなねプロの仕事ですからやれるもんじゃなくて、
放送部がこの業者さん呼んでとか
仕切ってはいてたんですけど、まあそれを PA やったのは業者だったんです。ただ普通にこう MC とか、そのまあ普通でいう覚醒というか、あのイベントの進行とかそういうのは放送部がやってたんですけど、まあ、PA 部門はさすがに業者入ってた、らしいんです、今から聞けばっていう、でもこれやってんのが放送部だよって聞いて、ちょっとなんかフラッと行って入ってしまったというか、なんか面白そうだなっつって、結果的に違うだったんですけど、
でもやっぱ面白かったですか、その PA 以外も。
そうですね、だからそこで初めて放送というものを少し意識するようになって、で本当にイベントをやったりとか、そのラジオドラマ作ったりとか、当時映像機材ってやっぱ結構高かったんで、まだ VHS が幅を利かせてた時代でしたし、あの簡単になんか映像を編集できるっていう機材はなかったので、音声ものが多かったんですよね。
へえ、そっか。野上さん49でしょ、僕のちょっと下ですけど、まあなかったですよね。
なです、
映像のやつどうやって編集したんだろう、あの当時
2台でプリロール編集って当時言ってましたけど、まあ要するにダビングですよね、みたいな、今みたいに本当に画面の中でね、トラック作ってちょんちょんみたいな、そんなのは全然なかった。
本当にテレビ局とか、そういう編集スタジオに行かないとできない時代でしたもんね。
全くそんな、でもそんな中で、あの映像に興味がある、あの連中はですね、それでを駆使して、まあ、カメラはあったんで、撮ってきたものをそうやって、
ダビングで
作品作ったりとかして、まあ、なんでしょう、今でもね CM 作ってるとか、あの、まあ、それこそ放送局入ったりとかっていう仲間っているので、偉いもんだなってその頃はなんか思いましたけど、僕はちょっと音声側というか、
でも主流は編集するなら音のみっていう、
そうですね、そっちなんか多くて、あのオープンリールのテープって今は放送局でも完全になくなりましたけど、学生の頃からそれのちょっと簡易版というか少し小さいやつ、のやつが何台かあったので、それで本当にハサミで
テープ
で編集してみたいなことは学生の頃からやっていたのですよね。
じゃあもう就職というか、将来もこういうことやりたいなっていう、
そうですねって思ってたところもあるんですけど、まあ、一応普通の就職活動とかはしたんですよね、あのスーツ着てあのちゃんとこうちゃんとって言ったらあの語弊ありますけどなんですけど、あの会社説明会とかってあるじゃないですか、ああやって行くと当然ながらあの同じ格好した人たちが100人以上、わーってなんかいたりとかして、でそこでなんだろうな、むしろ彼らに勝って、もうこの会社入るぞってい う, こうちょっと気合を入れなきゃいけないところで、ちょっとその絵面見た瞬間に引いちゃったんですよね。なんか生理的にちょっとなんか同じ格好してる人がいっぱいいるっていうのに、ちょっと 引いてしまったところが。
だって年齢から考えるともうベビーブーム真っ只中ですよね。
そうですね。それで、就職氷河期に入り、ね、バブル崩壊の後の就職氷河期に入り、うんってきていて、
ね、だ一番きつい時ですよね、就職活動がね。
受験の倍率はとてつもなく高かったんですけど、うん、出る時に就職口というのは決してなんか、うん、ある時代ではなく、
ね、
さてとっていう
入るまではね、
はい、
もう入っちゃえばこっちのもんだ、あと卒業したら
そうですね、
選び放題だっていうように、いざ卒業になったら何もない、
はい、だから話が違うって。
数少ない人気企業には同じ格好した人たちがもう山ほど来るから。
そうなんですね。
それでちょっとね、嫌気さすっていうのは分からんでもないですね、
はい、そうですね、
うんうんうん、
でちょっと就職活動が停滞しまして、そこから、
うんうん、
なんかあまりこう何かこう面接のために資料を書くとかそういうのも、
うん、
どうしようかなみたいな、
うんうん、
って言った時に、その放送部の大先輩がなんかちょっととあるラジオの制作会社でバイト探してるから、
うん、
なんかちょっと AD のバイトでもやんないかとか、
うん、
その前から少しちょっと放送局は多少出入りしてたんですけど、
うん、
ミキサーのバイトし、番組単位でのミキサーの仕事しないかとか言われて、
うんうん、
って言った時に、まあその入らないかと言われたんですね。
もうバイトはバイトだけど、結構本格的なバイトとして
一
日限り一番組じゃなくて、
はいはいはい、
ちょっと長いこといてもらうバイトで、
そうですね、
どうだっていうので、
そしたらディレクターがその後辞めてしまったらしくて、その会社が、
うん、
ディレクター辞めたからうち入んないって言われまして、いいですよみたいな感じで、その気になって入ったというよりは、
うん、
なんか流れで入ってしまったみたいな。
いやこのね、ポッドキャストでいろんなラジオ業界の方のお話聞いてるんですけど、はい、ほとんどこれじゃない？バイトで入ってきて上が辞めたからとか。
ああ、多い話ですね。
このパターン多いね。
はい。
ちなみにどちらだったんですか、ラジオ局は。
一番最初に学生の頃にバイトしてたのはラジオ短波だったんです。
へ、
短波放送 の, 受験の番組ので、1曲だけ音楽がかかるからって、それの選曲していいよとか言われたりとか、ちょっと、ね、ナレーション取るのにミックスして、
うんうんうん、
ちょっと、ね、放送卓をミキサーやるみたいなのをやってて、はい、でその後に、うん、まあ、制作会社なんで、
うん、
そこの最初に結果的に入った制作会社は、
うん、
FM の仕事が多くてですね、
ほうほうほう、
東京 FM ですとか、それこそ日本放送ですとか、
うん、
DAC5 ですとか、うん、そういったところのお仕事が多くて、
うん、
でいろんなとこ出入りしてました。
あ、じゃあ TBS は？
TBS は全くその当時はご縁がなかった
です。へー、
はい、
どういう番組やられてたんですか、その、
その頃は、
うん、
東京 FM では音楽ものの番組が、うん、もういろんなアーティストが毎週毎週ゲストに来て、
うん、
当時すごく音楽が売れてた97年8年頃ですね、
うんうんうん、
だからすごかったですよ、うん、ミスチルが来たり浜崎あゆみさんが来たりとか、なんでしょう、一回ゲストでビーズにお会いしたこともありましたし、うん、わーすげーって、毎週毎週すげーグレーが来たとか、なんか本当今から考えたら、
うん、
すごい貴重なというか、毎週のようにそういった体験をさせていただいていて、
うんうん、
AD としてですね、
うんうん、
でしたし、NAC5 でしたですと、大宮に、アルシェって、はい、駅前に、ファッションビルがあるんですけど、うんうん、そこの中にスタジオが当時ありまして、うんうん、でカウントダウン番組ですかね、
うん、
公開でカウントダウン番組をやるとか、
うん
う
ん、
そういった番組ですとか、うん、あとは音楽、やっぱ音楽もの多かったですよね、
音楽系が、
そのバンドの自分たちの番組、
うんうん、
アーティスト番組みたいな、うんうん、そういうのを何本かやったりとか、
うん、
そんな感じを何年か過ごしましたね。
じゃあアルバイトから入って、はい、まあ、そちらの会社入って、
はいはい、
すごくまあ自分のなんか描いてた通りというか、楽しいなっていう。
そうですね。でもやっぱ僕音楽好きで、この 業界っていうか、その元々にあったのが音楽だったので、
うんうん、
それなんか楽しいおしゃべりと音楽選曲するで名職はしてもらえるっていうのは、とてもなんか、うんうんうん、楽しいなって、
ね、
これは楽しいなっていう、
楽しいですよね、
はい、
うん、
なんか今よりだいぶなんかこう時間っていうのはめちゃくちゃでしたけどね、やっぱりこう、
うんうん、
だいぶハードではありましたけど、でもやっぱ楽しいは先行してたんで、
うんうん、
あんまりた辛いとかね思ったことはね、
うん、
多分ね、三船 D も同じだと思うんですけど若い頃の仕事は ね、
ね、だってどんだけ辛くてもね、
はい、
明日ビーズが来るよって言ったらね、
はい、
そら頑張りますよね。
そうですね、
明後日あゆだよって言われたらね、はい、そら眠くても起きていきますよね。
そうですね、
それぐらいのガッツは
あれですけど、デビュー当時の嵐に、
ね、
会えてたりとか、
うんうんうん、そういういい時代があって、
はい、
どの辺からこの TBS に入ってこられるんですか？
その後ですね、まあ、その会社は6年くらい、うん、在籍していただいて、まあ、少しちょっとまた違った方向の番組もやりたいななんていうことを思いながら一回フリーランスになりまして、うん、フリーでいろんな他の局に出入りさせていただくようになって、
ラ
ジオディレクターとしてですね、うんうんうん、なんか例えばそれこそ JFM さんとか
JFM 、
はい、うんうん、FM 横浜さんですとか、うんうん、そういったところでいろんな番組作らせていただき、はい、
どういった番組を、こういうのはね、ポッドキャスト
のリスナーさん聞きたいんですよ。なるほど、そうですよね。そうですよね。
J-Wave では
J-Wave で一番、やっぱりこう、今でも続いてる番組が一つございまして、
はい、
岡田准一さんのですね、
ほう、
グロイングリードという番組が今でもあるんですけど、
ほうほうほう、めっちゃ強い人でしょ？柔術がめっちゃ強い。
そうです。岡田准一さんです。はい、岡田さんが、まだ、24歳とか、5歳とかぐらいだったと思うんですけど、うんうん、木更津キャッツアイをやられた後くらいに、
はい、うんうん、
岡田准一という名前で初めて、うん、要するに V6 の岡田准一ではなくて、はい、岡田准一という名前で初めて番組を持たれて、
うんうん、
もう V6 を言わずにですね、
うんうん、
なんかご自身でなんか地の巨人と対峙するみたいな、そういう番組をやると、うん、まあ、非常に岡田さんって勉強家で本めちゃめちゃ読みますし、
うんうん、
いろんなことに興味があるんで、うんうん、そういうことをやりたいという興味があって、
24で、
いやだから本当に吸い込み、ものの吸収というのが早いですし、
うんうん、
まあ、最初はね、インタビューっていうのは難しいじゃないですか、うん、慣れないからあれですけど、うん、みるみる本当になって、
うん、
今でも番組が続いてらっしゃいますけど、
うん、
その番組をもう6年ぐらいご一緒させていた、うんうん、立ち上げから6年ぐらいご一緒させていただいて、
うん、そういう時ってキャスティングはどう、野上さんが考えるんですか？次の
ゲストですか？
地の巨人は
作家さんが、
ああ、いらっしゃって、
ついてます。2人ぐらい作家さんいらっしゃってまして、うんうん、で、まあ、もちろん僕もそうですし、
うん、
みんなで意見出し合って、うんうん、この人どうだ、この人どうだっていうのを、うん、まあ、何か出して、
うんうん、
で、毎週どうですなんて言いながら、うんうん、あ、この人会ってみたいですね、とか、
うんうん、
なんかそんな感じでいろいろやり、うんうん、まあでも、やっぱり優秀な作家さんたちがついてたんで、
うんうんうん、
で、岡田さん自身から出てくることも、うんうん、あ、この人会いたいんですけど、みたいな、
うん、
あって、今でも続いてるんで、今でも僕が、うん、制作したオープニングテーマとか、ジングルが流れてる唯一の番組で、ちょっと他局でそれが流れてるの嬉しいなっていうのはちょっと今でもあるんですけど、はい、
ね、でもそういうね、楽しげなというか充実した仕事をしながら、
はい、
ちょっとさあ、いよいよ
TBS は、そうですね、2011年に TBS に、うん、入社させていただいてるんですけど、
うん、
その前に
入社
なんです。
フリーではなく、
その前に、うん、フリーを5年やって、その後また制作会社にちょっとお声掛けいただいて2年半くらいいたんですかね、うん
う
ん、
はいはい、
でちょっと潮時かなと思って会社を辞めると同時に、
うん、
もうラジオいろいろ楽しいことやったし、もう一段落していいかなって思って、
う
ん、違う仕事やろうって思ってたんです。
おうおう、
でそしたらその時にたまたま TBS ラジオの採用があるというような情報が、
うん、
まあ、流れてきたというか、
うん、
まあ、聞きまして、
うん、
で別にあんまり受ける気もともとなかったんですけど、
うん、
とあるちょっとこの長らく お世話になっていたマネージャーさんっていうか、まあ、事務所のマネージャーさん、
うん、
昔ロック魂という番組が TBS にラジオにありまして、
うん、
渡辺稔さんという方が、うん、伝説のソウル DJ というか、MTV の初代の VJ やられてたりとか、
うんうん、
ソウルミュージックの大家なんですね。
ほうほう、
でこの方がロックの番組をやると言って、
うん、
長らくやってたんですけど、
うん、ああ、はいはいはいはい、
はい、そうですね、う
ん、池田さんがなんかバイト先でお世話になったとか言ってた、
はい、
うんうん、
その渡辺みのるさんですね、
うん、
その方の番組を、まあ、うん、本当そうですね、仕事始めて2年目ぐらいかな、
うん、
25歳ぐらいの子ですかね、
うんうんうん、
その渡辺みのるさんの元でやらせていただいて、やってたんです
ね、うん、
でちょっと話脱線しましたけど、
うんうん、
この渡辺みのるさんってもうちょっと今お亡くなりになられてるんですけど、
うん、
そのマネージャーさんという方がいらっしゃってまして、
うんうん、
高橋さんという方が、
うん、
でこの方に、まあ、なんだかんだこう折々局でお会いする中でお話はさせていただいたんですけど、
うん、
TBS ラジオも採用出してるぜっつって、
うん、
お前受けてみろよなんて言われまして、
うんうん、
いやまあそんな受けるわ受かるわけないじゃないですかなんて言いながら、
うんうんうん、
もうやめる気でいるんで、
うん、
まあ、別にあんまり怖いもんないというか、
うん、
ラジオ業界どうなろうとっていう、
うん、
で受けてみたところ、
うん、
まあ、ご縁あってと言いますか、
うん、
トントンとなんか進んでしまって
受かっちゃったと、
はい、入れてもらうことになっちゃってみたいな。
だからその方に言われてなかったら多分受けてないですね。
そうですね、受けることもなかったかもしれないですね、うんうん、区切りつけてた感じだったんで自分の中で、
ね、ご縁ですね、
うん、そうですね、まあ、それで11年に、うん、まあ、TBS に
玉結びはもう池田さんから呼ばれた形ですか。
まあ、そういうことなんですかね、うん、まあ、最初大沢友里の悠々ワイドのディレクターを1年やらせていただいたんですね、うんうん、入った時にもうラジオごと、うん、もういい、そういい経験させていただいたなと思うんですが、うんうん、まあ、12年に玉結びが立ち上がる時に、うん、なんかあのぜひなんかやろうというふうに言っていただいて、うん、で3そこから2年ですね、うん、はい、
でもどうでした。だって前半じゃないですか、月火だから。
そうです
ね、特に最初の1週目だって、はい、僕は水曜日だったんで、
はい、
月火の感じでなんとなく修正点というか分かるじゃないですか、
はいはいはい、
一発目なんで、
そうですね、
なかなかのプレッシャーという
か1回目は緊張でしたけど、うん、でまさにでも月曜日のそのディレクターが今やってる三船 D、う
ん、あーね、長いね、あなたもね、
はい、うん、メイン大体ラジオのディレクターって 1D2D ってよく言うんですけど、
うん、
メインでその全部責任取る 1D というと、うん、あとはコーナーを作ったりとか、うんうん、まあ、サブで入る 2D みたいなのがあって、うんうん、月曜は僕がそこで 2D っていうか、そのあのコーナー原稿を書いたりみたいなのがあって、うんうん、で火曜日が僕 1D でして、
うんうん、
山里さんのところで、うんうん、そこそおばあちゃんのつぶやきですとか、
はいはいはいは
い、ああいうコーナーを毎週毎週作ってたりとかしまして、
うん、どうでしょう、制作者側から見て玉結びってこんな続くというか、最後武道館行くなんて、
あの続くことは別に全然あの、うん、あのまあそうだろうなというか、
うん、
続くこと自体はあんなにね、もうやっぱり愛された番組なので、うんうんうん、それはいつまででも続けていただければっていう、続くだろうなと思ってたんで、逆に10年で終わるっていうのは、
うんうん、
まあご事情というのがね、いろいろあったと思うんで、
うんうん、
まあ、続けるのって本当大変なんで、うんうん、そこはあったとは思うんですけど、うんうん、最初はちょっとギャップありましたよね、うん、FM で番組やってる時に流れの中でおーっていうところは、
うんうん、
あ、割と FM ってディレクターサイドが喋り手さんの方に、うん、DJ さんの方に、うん、じゃあ次こう行きましょう、こう行きましょうって、要するにあの本当にディレクションする、指示をしてこういう風に動いてもらうっていう仕事が多いので、
うんうん、
最初そのディレクションじゃないなっていう、これは完全にこう寄り添って合わせていくっていう仕事だなっていうのはやっぱり AM に来てすごく、
うん、
あの思ったことでしたね、
うん、適切な単語は分かんないですけども、介護に等しいですよねあのよろけそうになったらこう支えるとか、
そうですね、起きたと起きた事象にうまいことこう ねこう
寄り添う、
寄り添うっていうのが、うん、もう AM のディレクターだなっていうのはすごく思いましたね、う
ん、我々もすごく介護されましたね、そう考えたらね、はい、さあそんなこんなでいろいろ喋ってまいりましたけど、もう40分ぐらいいったのかな、はい、1枚だけお焚き上げしていいですか、ごめんなさい、はい、ラジオネーム、ポッドキャストネーム B のさん、神奈川県53歳の女性の方、こんにちは、来月ペイペイドームのチケットが取れました。あ、イベントドームでやるんです、
あ、
すいません、とても楽しみです。ですが残念なことに特製弁当があったとか、気がついた時には完売しておりました。私は野球観戦とかしたことがなく、どこのドームにも行ったことがありません。ペイペイドームでは何か食べ物は買えるのでしょうか、それとも持参せればならないのでしょうか、わからなすぎてもやもやしています。 A 席ですが、シートは硬いですか、座布団がいりますか、心配で福岡に行くのが不安です。ぜひお宅焚き上げようということで、まあ、告知を兼ねたお焚き上げを林でやります、お弁当というか食べ物は売っております。高架ドームのスタンド席、客席の周りにコンコースみたいなのがあって、そこに飲食店がずらっと並んでるので、そこで買うことはできますが、ドームの中で食べられるエリアというのが限られてまして、いわゆるグランドのフィールドのアリーナ席の方は、飲食が禁止となっています。これは花大どんたくだからではなく、ドームの決まりです。決まりで、グランドの中アリーナ席では、飲食ができません。その代わりスタンド席は食べることができますし、アリーナ席の皆さんはですね、そのコンコース、まあ、食べ物が売ってるエリアにこういう休憩スペースたくさんあるので、そこで召し上がっていただければ嬉しいと思います。あ、ちなみに食べ物の持ち込みとは、禁止です。うん。そらそうだよねっていう話でね。うん。嵐のコンサート持ってく？お弁当。持っていかないでしょ？うん。っていう話ですね。うん。まあ、長時間、9時間半の興行なんでね、長いのであれなんですけども、ちょっともういろいろ我々も頑張ったんですけども、福岡ドームとしての決まりもありますので、その辺はご了承ください。飲食物の持ち込みは禁止となっております。で、A 席ですが、シートは、ね、硬いですかという質問ですけど、A 席はスタンド席なんで、普通のペンペドームの外野席 外野席でもないから内野席なんで、硬いかどうかは人によるかな。うん。ただ、座布団的なものはあった方がいいと、個人的には思いますけどね、100均なんかで安めで売ってるやつを、持っていくっていうのはね、僕もプロレス観戦の時はしてますんで、おすすめでございます。なので座布団はね、あるに越したことがないという答えになりますかね。ないならないで頑張れますし、あと9時間半あるんで、いろいろうろうろすることになると思いますので、お尻のね、痛さ等々はね、ちょっと上手に付き合っていただければ嬉しいです。ということで、いよいよね、迫ってまいりました、花大どんたくでございますけども、いろいろね、福岡も、都会っちゃ都会なんで、大丈夫ですよ。不安な気持ちをね、少しでも消して来ていただきたいんですけども、一個だけいいですか、野上さん。
はい。
不安なこと。春節って言って、
はい、
ドームの日が中国のお休みの日で、福岡ってめちゃめちゃ来るんですよ。
はあ、そうですね。
中国からのお客様が。はい。なので、終わった後の屋台とか飲食店、
はい、
争奪戦やと思います。ただでさえ飛行機とホテルも争奪戦やったと思いますけど、夜は夜でまたより一層の争奪戦だと思います。この辺はちょっと我々はね、どこまで関与できるかわかりませんけども、なるべく早め早めの行動を推奨しております。ということで、お焚き上げです。さあ、ということで野上さんありがとうございました。
ありがとうございました。
本当はね、その事業部に移ってからの話とか、
そうですね、
ちょっと今を、はい、取り巻く環境とかいろいろお伺いしたかったんですけど、はい、このままだと2時間になっちゃうので、
すいません、ちょっとなんかだらだと喋りすぎ
て、いやいやいや、僕もなんか知らない話ばっかりだったんで、楽しく話させてもらいましたということで、まあじゃあこれは野上さんの前編にしましょうかね。じゃあ後編はまたいつか
恐縮です、
はい、タイミングがあった時に来ていただければ嬉しいです、は
い、ありがとうございます。
ということでこんな感じでやってますので、はい、何かありましたら引き続きよろしくお願いいたします、はい、ということでここまでのお相手は博多大吉と、
TBS ラジオ事業部、野上智博でした。
ではまた。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成、毎週金曜日更新。